さて、今回はですね、あなたが共有してくれたチビ V、これに関する資料とかコードを、ちょっと深掘りしていきたいなと思ってます。
はい。普段 VJS とかで何気なく使ってるじゃないですか。テンプレート構文とか、リアクティブな更新とか。
ありますね。
あれが裏側で一体どうやって実現されてるのか、その仕組みの、核心に迫ってみようかなと。
ああ、それは面白いテーマですね。開発者が宣言的に書いた UI がどうやって効率的にこう画面に反映されるのか。
そうそう、そこです。
そこには、コンパイラーとか仮想ドム、リアクティビティみたいな重要なアイデアが詰まってるんですよね。
ふむふむ。
その連携を見ていくっていうのは、フレームワークをより深く理解する上で、非常に役立つと思います。
いやー、本当そうですよね。じゃあ、まずは基本の木というか、メッセージみたいなテンプレートコロ君。
はいはい。
あれどうやって画面の文字になるんでしょう。ただの文字列ってわけじゃないですよね、きっと。
もちろん、それは魔法じゃないんですよ。ここで活躍するのがコンパイラーですね。
コンパイラー。
まずこのテンプレートの文字列を解析して、プログラムがこう扱いやすいデータ構造、AST って言いますけど。
AST 抽象構文模擬。
それに変換するんです。で、その時にメッセージみたいなデータ表示の部分とか、あと V4 とか VBIND といったディレクティブ、指示ですね。これもここで見つけ出すわけです。
なるほど。書いたテンプレートをコンピューターが分かるように一旦こう分解して設計図にするみたいな感じですかね。
まさにそんなイメージです。で、その AST を元にして今度は、実際に動く JavaScript のコードを生成するんです。
へえ。
具体的には H 関数、ハイパースクリプトの略ですけど、それを使って画面要素のいわば設計図になる軽い JavaScript オブジェクトですね。仮想ドムノード、V ノードとも言いますが、それを作るコードに変換します。
仮想ドムノード。
例えば V4.click だったら、ちゃんとイベントリスナーを登録するコードに。VBIND.id だったら要素の属性を設定するコードに。っていう風になります。
仮想ドム出ましたね。これよく聞きますけど、実際の画面、つまりドムを直接触るんじゃなくて、まず JavaScript で理想の状態を表すものみたいな、そういう理解で合ってますか？
あ、その通りです。まさに実際のドム操作ってブラウザにとっては結構コストが高い処理なんですよ。
ああ、そうなんですね。
はい。頻繁にこう直接書き換えたりすると、特に複雑な UI とかだとちょっと動作が重くなりがちで。
なるほど。
そこでまず変更の影響が少ない軽い JavaScript オブジェクト、つまり仮想ドム上で計算して、で、最小限の変更だけを実際のドムに適用しようと、そういう効率化のために使われている技術ですね。
なるほど。効率化のための、一種のクッション役みたいな感じですかね。
ええ、そんな感じです。じゃあ今度はデータですね。例えば state.message の値が変わった時に画面がこう自動で更新されるじゃないですか。
はいはい。
あれはどういう仕組みなんですか？
それがリアクティビティシステムのまさに核心部分ですね。
リアクティビティ。
ええ、中心的な役割を担っているのが JavaScript のプロクシーオブジェクトなんです。
プロクシー。
リアクティブっていう関数でデータオブジェクトをこう包んであげると、そのオブジェクトのプロパティに対する読み込みとか書き込みを検知できるようになるんです。
へえ、プロクシーでデータを監視すると。
そうなんです。テンプレートが画面を描画するために、例えばメッセージっていうデータを読み取るとき、裏ではプロクシーのゲットっていう処理が動いて、あ、このデータが今この UI 部分で使われたなっていうのを記録しておくんです。
ふむふむ。
これを、依存関係の追跡、トラックって呼んだりします。
なるほど。使ってる場所をちゃんと覚えておくんですね。
ええ。で、後でそのデータが変更されたとき、例えば state.message イコール新しい値みたいになったときですね。
はい。
そうすると、今度はプロクシのセットっていう処理が動いて、さっき記録しておいた情報を使います。あ、このデータを表示してた UI 部分、更新が必要ですよっていうふうに通知を出すんです。
おお。
これが更新のトリガーって呼ばれるものですね。つまりトラックで関連付けを覚えておいて、トリガーで更新を促すと、そういう流れです。
すごくよくわかりました。トラックしてトリガーする。じゃあレフっていうのもありますよね。あれはプロキシーとはまた違うものなんですか？
ああ、レフですね。あれは主に数値とか文字列みたいなプリミティブ値。
あ、プリミティブ値用。
そうです。 プリミティブ値ってそれ自体はプロキシで直接ラップできないんですよ。
そっかそっか。
なので、ドットバリューっていうプロパティを持ったオブジェクトでこう包み込んであげるんですね。それでそのドットバリュープロパティへのアクセスを通じて、まあ同じようにトラックとトリガーの仕組みが働くようにうまく工夫されてるんです。
なるほど、そういうことだったんですね。ドットバリューを介してやるわけか。
ええ。さて、それでデータが変わって、じゃあ更新が必要になりましたっていう時に、仮想ドムがどうやって効率化に貢献するかという話ですが、
はい、
毎回ゼロから画面を作り直してたらやっぱり無駄が多いですよね。
ですよね。そこで差分検出でしたっけ？
その通りです。パッチ処理、パッチングって呼ばれたりします。
パッチ処理。
新しいデータでまず新しい仮想ドムツリーを作ります。で、それを前回描画した時の仮想ドムツリーと比較するんです。
比較するんですね。
ええ。そして変更があった部分だけを特定して、その差分の情報だけを実際のドムに適用すると。
へえ、賢い。
これによって、まあ、最小限のドム操作で済むわけです。リスト表示なんかでキー属性が大事ですよって言われるのは、まさにこの比較処理で要素の対応関係を効率的に特定するためなんですね。
ああ、だからキーがいるんですね。なるほど。
そういうことです。
最後にもう一つ素朴な疑問なんですけど、データが変わったら、それって本当に即座に画面が変わるんですか？なんか一瞬タイムラグがあるような気もする時があるような。
ああ、いいところに気づきましたね。え、実はここにもパフォーマンスのための工夫があって。
ほう。
データ変更による更新要求っていうのは、実はすぐには実行されないんです。一旦 Q、まあ、待ち行列ですね、そこに貯められるんです。 Q ジョブっていう処理ですけど。
Q に入れる？
はい。そして同じイベントループ内、つまり非常に短い時間内に発生した複数の更新要求を、まあ、まとめてですね、次の画面描画のタイミング、これをティックって言いますけど、そこで効率的に処理するんです。
なるほど。一回貯めてまとめてドンと。
A、 スケジューリングって呼ばれる仕組みです。バッチ処理みたいなもんですね。
じゃあ、あのネクストティックっていう API がありますけど、あれはこのタイミングと関係があるんですか？
そうです、まさに。ネクストティックを使うと、その Q に溜まった更新処理が全部終わって、ドムが実際に更新されたその直後に実行したい処理っていうのを予約できるんです。
へえ。
なので更新された後のドーム要素の状態を確認したいなんていう時にすごく便利なんですよ。
いやー、もうめちゃくちゃ奥が深いですね。コンパイラがテンプレートを解読して JavaScript にしてくれて、で、リアクティビティがデータの変更をちゃんと捕まえて、仮想ドームが差分だけを賢く更新して、しかもスケジューラーがそれをベストなタイミングでまとめてやってくれる。普段私たちが使っている機能の裏側って、こんなに巧妙な連携プレイで成り立ってたんですね。
そうなんですよ。これら全部がこううまく連携してるからこそ、開発者は UI の状態を宣言的に書くっていうことに集中できて、面倒なパフォーマンスの最適化はフレームワークに任せられると、そういうわけなんです。
いやー、これは勉強になりました。では最後に、これは皆さんも考えてみると面白いかもしれない問いかけを。今回見てきたコンパイルのステップありましたよね。テンプレートから JavaScript への変換。
ええ。
このプロセスを深く理解することって、例えばもっと複雑なコンポーネントをデバッグするときとか、あるいはさらなるパフォーマンスチューニングを目指すときに、具体的にどんな洞察とかヒントを与えてくれると思いますか？
おー、いい問いですね。
これ考えてみるとまた新たな発見があるかもしれませんね。